Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. みなさん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチアリーナと、
アニアです。
さあ、6月の最終日、今日で終わりということになりました。
そうですね、終わりですね。すごいですね。早いです。
から7月ですよ。
はい、はい、素敵な夏を待ってますね。
そうです、
ということですね、
はいはい、また夏楽しいこともいっぱいあると思うので
と思います、うん、はい、
さあ、楽しいことでちょっと盛り上がりたいのですが、
う
ん、ワールドカップ見てますか？
見てますよ。
盛り上がってますか？
フィーバーですよ、はい、うん、私はもう風邪ひいてたもんだから、うん、その熱をサッカーフィーバーでお払いましたね。
あ、いいです、いいです、はい、まあ、時差も若干あることながら
ありますから、寝不足しております。
そうですよね、
はいはい、
でもやっぱりこの時期になると世界各国でいろんな中継が見られるというのは楽しいもんですね、は
い、楽しいですね、うん、なんかチーム本当にそれぞれすごくなんか違うから、うん、カラーがすごくあって感動しました、うん、まあ、前も特に終わったのポルトガルスペイン戦3対3のクリスチアーノ・ロナウドの大活躍はもう、うん、すごいハイライトだったんですね。
あれはすごかったですね。
いや、もうちょっと前の話になっちゃうんですけど、
いや、
感動でしたね。
さすがです、はい、で私の楽しみはその、うん、もちろん選手はもちろんなんですけど、はい、その審判レフェリーの素敵な人も結構いらっしゃるじゃないですか、
はいはい、そうですね、はい、みんな頑張ってますもんね、
すごいと思いますよ、
はい、すごいです、
日本からも出てますからね、
素晴らしい、
その辺もね合わせて楽しんでみてはいかがかなと思います、はいはい、じゃあ今日の1曲目いきましょうか。
はい、今日の1曲目は The Mamas and the Papas Dream a Little Dream。
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日の1曲目ですが、ちょっとムーディーな、
そうですよね、うん、まあ、Dream ということはみんな聞き取れたかと思うんですけど、うん、実はですね、今日のテーマだと、はい、やっぱり Dream な感じ、
うんうん、
夢のような世界が展開していくので、
はい、
選んだ曲なんですけど、
はい、そうですか、ありがとうございます、はい、ちょっとね、Dream のね感じがする
のような感じで、はい、はい、
まあ、先週はね、私の東京旅、なかなか行けない見学ツアー、はい、パート1ということで国会議事堂をご紹介しました、はい、さあ今日はですね、迎賓館、
うん、聞きました、迎賓館、
以前からね、それこそ外国からのお客様が来ると、
はいはい、
すごいじゃないですか、
そうですね、
建物の中もそうですが、なんていうの、
はい、
ゲートっていうのかな、入り口、
はい、
お庭の広さ、
はいはい、
ここは何ぞやどんなになってるんだろうと、はい、ちょっと興味があったので ね、はい、今回たまたま行ってくることができたんですけど、もともとこの日本には迎賓館と名が付くものが2つあります。
そうですか、
うん、まずは赤坂迎賓館、はい、まあ、これは東京にあります、
はい、
そしてもう一つは京都にありまして、京都迎賓館というわけですが、今回私が行ったのは東京の赤坂迎賓館ということになります。で、もともとね、これは1909年に東宮御所として、まあ、使っていたということで、
うん、
まあ、昭和天皇がね、ご夫妻として結婚後そこに数年間お住まいになったこともあるということなんですが、
うん、
やっぱり年々こう古くなってくることと、あと天皇が変わられまして使い勝手が悪くて経費がかさむんですって。
なるほど、
うん、そのこともありまして住むことはなかったということで、まあ、最近外国からの、ね、偉い方が来たり、うん、いろんなゲストが来るから、日本もお招きする場所として
はは
ここはいいんではないかということで、2006年に大規模な改修工事が行われまして、そして2009年に旧東宮御所赤坂
離宮
として国宝に指定されています。で、2016年一般公開が始まったということでね、はい、最近とても人気の見学ツアースポットになっています、
うん、
で、私がいた時もたくさんの方が日本全国から来てまして、
そうですか、う
ん、ツアーももちろんありましたし、個人的にもね来てるということでとても賑わっていました。
これも前回は国会議事堂の話だったんですけど、うん、これもなんか申し込んでいくものですか、
はい、
それとも
これもねやっぱり事前に申し込む方もいらっしゃいます。当日でも、うん、2カ所見るところがあって、本館とお庭だけと、うん、あと和風別館と本館セットっていうものがちょっと値段が違ったりするんですけど、うん、
なるほどね、お金かかるんですね、
う
ん、
やっぱりお金が1000円から1500円と、まあ、ちょっとかかるようなところになりますかね、うん、でやっぱりメインはその正面玄関から奥の方に見える本館、はい だと思うんですが、はい、本館には花鳥の間、羽衣の間、彩鸞の間ということで大きなゲストをお招きする3つの部屋がありまして、
はい、
その3つともとってもゴージャスですね、
はい、
まあ、あの壁画、シャンデリア、
はい、
でとにかく中入ると真っ白だなっていうのがとっても印象的でした、
はい、
であの国会議事堂の時もそうだったんですが、やっぱり中入るにはもしかしたら国会議事堂以上にセキュリティが厳しいんではないかなと思うぐらい、
そうです、
とっても厳しいですね。もう触ってはいけません。
ああ、まあ、
もちろん
当然ですけど、
周りがもう白なので、はい、もう手がで、私がね、そのなんで階段の手すりってあるじゃないですか、で降りるときみんな触ったりするんですよ、後ろから必ずスタッフの人が手袋をして降りてきます、一緒に。
うわ、うん、厳しいです。
その手がね、こう触れたところは全部きれいにするという、そう、そのくらい厳しいわけですよ。
すごいですね、うん、
で、まあ、中にはね、あの音声ガイドができたりとか、うん、とっても、あの外国の方も楽しめるような雰囲気になってまして、その3つのお部屋を見るとともにいろんなお写真が飾ってあります、
はい、
あの以前にはね、お見えになったことがあるトランプ大統領とか、あとはアンニャご存知ですか、この写真がありますけど、晩餐会の時にはね、アンニャの国のですよね。
いや、これ多分あのイギリスじゃないかなと思います。はい、テレザメイかな。
いろんな要人の方がお見えになってます、
は
い、ま
あ、メルケルも多分あの、来れたかと思うんですけど、はい、
でやっぱり正面玄関から中入った本館はやっぱりその階段たるやすごくやっぱり趣があって、
なるほど、
国会議事堂とはちょっと違った華やかさがあるという感じがしますね、はい、
なるほどね。
で中は白と赤、金、とってもゴージャスな雰囲気があります。
なるほどね。なんかあのパンフレットが あるんですけど、それを一見見ると、はい、あのそもそも迎賓館というのはなかなか何なんだか分からなくて、ちょっと調べてみたら、なんかあのヨーロッパから見るともうあのお城といいますか、御殿、はい、あの御殿なんですね。
そうですよね、
はい、
まあ、日本だとなかなかそういう外国からのお招きするお客様を、ましてや海外からね、パーティーを開いたりする場所が普通、ホテルかな、ホテルのね大広間とか使ったりするんですが、やっぱりこういう迎賓館があると違うなって感じはありますよね。まあ、
国の代表ですからね、
そうですよね、
国のおもてなしですからね、なんかそれなりのバックグラウンドといいますか、なんか環境が揃わないとあのシャレならないかもしれないですね、っていう、あの特にヨーロッパでは、まあ、あの古くからあの王様とかたちがものすごいお金使って自分たちの、あのパワーをあのアピールするためにあの、はい、作った、まあ、数々の御殿やらお城たくさんあるので、
はい、
それもちょっと影響したかもしれないですね。
あの主な国の迎賓館としてはね、オランダのアムステルダム王宮とか、
はい、
あとフランスパリにはオテルドマリニーとか、本当にいろんな国のいろんなそれぞれの迎賓館があるんだなって、
は
い、
そうですね。ドイツは実はあの結構シンプルなところがあって、これはあのシロスベルブーって言って、ベルブーだからあの良き景色ということなんですけど、
はい、
その城はあの大統領が住んでるところで、
はい、
そこにあの迎賓館にも使ってるわけなんですね。
そうなんですか。お住まいになってるところにお招きするんだ。そうなんです、
まあ、はい、そうなんですね。ホワイトハウスもそうなんですよね。だから大統領があの人を招くそこ時にあの多分迎賓館がないと思うので、ホワイトハウスはホワイトハウスの中のあるところが迎賓館扱いといいますか、そういう風に使われると思うんですよね。なのかちょっとあのそのちょっと面白いなと思ってて、でドイツのあれベルリンにあるシロスベルブーというのは、割とあのシンプルで、
はい、
あのあんまりすごくあのゴージャスよりもあのなんか質素の方な感じなんですね。
まあ、確かに日本でいうと、まあ、首相官邸に、ね、お招きすることもあるでしょうけれども、
そうですね、はい、
やっぱりそれとはまたちょっと違う雰囲気
そうでしょうね、
もうパーティーという感じだとやっぱり迎賓館なのかなって感じがしますが、まあ、ある国においてお城なんかも使ったりすることもあります。デンマークではね、はい、クリスチャンスポー城を使ったり、
まあ、ドイツも城ですね、
お城ですよね、はいはい、お城といえばね、私が以前に、ね、パリのベルサイユ宮殿を見に行ったことがあるんですけど、あれはまあ宮殿ですけれども、
そうですね、
まあ、ルイ14世時代に作られたということで、はい、あれはものすごいゴージャスですね。
そうですよね、
とってもゴージャスですし、はい、また一つ一つの部屋が、ね、意外と狭いんですけども、
うん、
とっても立派に作られているなというのが感じます、うん、あとお庭が素晴らしく広い、
はい、
もうお庭いくつあるんだろうという、
そうですか、
お庭をその車で走って別邸に行くみたいな、
ね、なるほどね、
うん、
まあ、あのその自然の真似するという、まあ、借景庭園ではないんですけど、うん、それをあのなんか自然のイギリスでは流行ってた公園スタイルで、うん、そこであの、まあ、いろんなスタイルあるんですけど、そのとにかくスペースをあの使っていくということで、うん、あのたくさん使ったんですね。でベルサイユといえば、私生まれ育った南ドイツのカルスルーエという町なんですけど、そこはあの実は大きなあのそのベルサイユをあの模型した、うん、あの自分もすごいよっていうカルスルエ の、 そのカルスルエ藩というなんか割とちっちゃい国だったんですけど、その人があのその王様ではないんですけど、その伯爵みたいな人がいて、彼もあのベルサイユみたいな城がいいって言って、あの自分の住んでたところがもうダメになって、それを新しく作ってて、割ととても綺麗にあの広々してるベルサイユのような、うん、あの宮殿を作ったわけなんですね、うん、で今は博物館に使われてて、あんまりなんかあの、はい、住むとかそういうことではないので、うん、まあ、その中にあのあるものとかだから、それはまああの扱ってて、うん、そこにあの見ることができるんですよね、はい、
なんかヨーロッパってその建物一つ一つが素敵じゃないですか。
そうですよ ね、はい、ね、
ちょっとしたこうこじんまり的なものでも本当お客様がお招きするような場所、うん、
はい、
素敵だなと思いますよね、
うん、結構ね派手と言いますか、なんかもう、うん、あの控えめではないというか、うん、あのもう私たちこんなにすごいんですよという、はいはいはい、見てくださいっていうような、はい、なんかそのちょっとうるさいというか、うん、なんかあのそうですね、あの遠慮してないと言いますか、なんか日本にいると、うん、そういうことはそんなにね、なんかしないので、うん、なんか面白いなと思って、
う
ん、帰るたんびにいつも思います。
な
ん
か
建物が大きい古い、あのでっかいみたいなのが
すご
く
あり
まして、ね、もうとにかく歩きますね。
あ、そうですよね。
ベルリンもそうですけど、うん、あのパリとかロンドンとかも歩きますね、うん、なんかもうブレはもう大きくて、うん、あのそうですね、なんかありますね、うん、ちょっと面白いなと思います。
私個人的にはその日本ってこうなんか厳粛な趣があるような建物が多い中で、はい、日本的な、ね、うんうん、建物が多い中で、この下品館赤坂離宮はちょっと今までの日本とは違うなってイメージが本当にありましたね、
うん、そうですね。なんか、まあ、うん、あのその洋風の建築の人たち自分なんか明治時代とかに、うん、あのたくさん呼ばれて、あとはたくさんの勉強も されてますので、うん、そこで多分なんか自分たちに意味深いもシンボルもたくさんあるような装飾、うん、装飾をあの入れながら、うん、あの作ってたと思うんですよね、うん、はい、
まあね、その正門の前に立つだけでもちょっとねまた素敵だなと思う瞬間
が、ね、
もしねこの四ツ谷赤坂近くに行った際にはご覧になってみてはいかがでしょうか、う
ん、いいと思いますね、
はいはい、じゃあ一曲2曲目いきましょうか。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショーンガボイス。
Did you know that? アハ。
はい、ジャリーナ、今日のメインディッシュは何でしょう。
はい、今日はね、あの迎賓館ご紹介してるんですけれども、よくあの建物の中、うん、中っていうのかな、建物を見ると意外とこう世界的にも似たような感じって感じませんか。うん、
感じますね。はい。
建物が若干違っても、その正面 の、 あの玄関、エントランスが入って、はいはい、両サイドに流れていく、はい、そして前庭があったり、
はい、
そして前庭には必ずあるものが、私噴水だと思うんですね。
そうですね、
はい、ベルサイユもそうなんですけ ど、
なるほど、
この東京にある赤坂離宮の迎賓館も本館前、うん、前庭に噴水があるんですね。
なるほど。
でこの噴水って常時上がってる、まあ、高さ、はい、高さどのくらいだと思いますか。
これはそうですね、迎賓館ですから結構高いと思いますよ、う
ん、通常ね、まあ、5、6メートルと言われてるんですね。
あ、すごいですね。
でも結構の高さなんですね。でその噴水の長さ高さを高くする時があるんですって。
あ、そうですか、うん、なんか特別に。
そうです、そうです、
うん、
特別なスペシャルゲストが来た時には噴水の高さが12メートルまで上がるんですって。
あ、そうなんだ、うん、へえ、そんなできるんですね。すごい。
噴水の高さでね、そのゲスト前評価というかお招きするというか、すごいなって
深いというか
改めて思いますよね。
なんか消えたらどうしましょう、
そうだよね、
なんかあれというなんかなっちゃいますね。
大変ですよね、消えたらね、
はい、
まあ、あの噴水にはこういう意味があるんだということを ね、
なるほどね、
ちょっと教えてもらったんですけど、
はい、
同じ噴水でも先ほど 私がご紹介しましたベルサイユ宮殿の前にも噴水がありますよね、はいはい、でその噴水にもいろんな意味がありまして、はい、3つあるんですって、まず1つは水なき地に水を引くという意味があって、はい、ベルサイユにはね水を引く高いところがなかったんですって。
あ、そうですか。
それで10キロ離れたセーヌ川から水を引かなきゃいけないということで、
あ、そう、
大変だったらしいです当初は、でその自然のね大変な中でも水を引くことができるんだよってその力を皆さんに教える、そしてあとはもう一つが貴族を従わせるということで、もともと貴族たちに命を脅かされたことがあるルイ14世はね、この、まあ、噴水を作ることによってベルサイユにはこんなに素晴らしい噴水を作る力がある、俺が私がいるんだよということで、貴族は必ずこの地に住みなさいということで強制に移住させたことがあるらしいです、
ね、相当広いですね。
広いですよね。ははは。それ最後は民衆の心をつかむということで、やっぱりこの王の庭園鑑賞法というガイドブックを発行するほど、この庭にすっごく力を入れていたんですって。
なるほどね。
やっぱりこれだけの広さのお庭を作る、そして噴水を作るということで自分の力を民衆に教えたということで、
なるほどね、
噴水には3つの力がの意味があるんですよということで、なるほど、ね、教えてもらったようですよ。
すごいですね。
すごいですね。
確かに溝がないとね、あのならないのでね、
はい、やっぱり噴水があるだけで絵になりますよね。
そうですね、
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう。
はい、最後は、阿部信也、展示会があるのですが、ちょっと私気になる、素敵なあの、学科さんなので、まあ、学科だけではないんですけど、まあ、まず場所を言いますね。新潟市美術館、23日から6月23日から8月26日までに、展示する、昭和12年10月、妖精の距離という刺繍があるんですけども、それを、はい、あのそうですね、元にあの、注目されてきたあの阿部信也なので、本当はその人の、五泉出身なんですね、
はい、
でそこで新潟市美術館がもうあのコレクトしてまして、そこの作品とあとは日本全国からの、他の場所あのからの、各地の美術館からの個人の肖像作品の選んあの集まってきた、ものなんですね、であの彼はなかなかあのアブストラクトなあのグラフィック的なところもあるんですけども、その画家も写真家も評論家もあといろんなあのお墓の彫刻の研究者でもあったりしてて、で悪なきあの越境者でしょうか、というあのちょっと変わったタイトルがついてるんですけど、まあ一応ボーダーをあのだからその境界線の乗り越えたいとか、それをちょっと、あの大きくしたいというあの試しにいろいろとやってみるっていうあの好奇心あふれてた方なので、なかなか面白いと思います、1913年のまでで1971年までなので、あの、すごくあの気になります。あちこちあのプラカードも貼ってあるので、皆さんもあのお出かけしたらいいかもしれないですね。なんかあのなかなかまた新しいあの古いもの、その迎賓館みたいな古いことでも素晴らしいなんですけど、その新しいあのものも、面白いと思うんですよね。なのでいろんななんかあの見えますので、ぜひあのお出かけしたいと思います。あのアブストラクトでありつつでも結構ね、形が丸くだったり、あの変わったなんか生き物も描いたりいろいろあるので、なんか面白いと思いました。
何を描いたんだろうってパッと見は分からないところ
が欲しいですよね。分からないような、そうシュレアリズムから、いろいろとなんかね入ってますので、新しい美術のあのまあちょっとアバンギャルド系だからすごい、あのいいと思いますので、なかなかねあのないと思うので、また美術館の雰囲気もまたなかなかいいの で、まあでね、ぜひおすすめです。
この特に表のこれは何でしょう。
そうですね、これもグラフィックになってるんです。
グラフィックですか。
そうなんですね、これはあの一つ の、 あの刺繍のイラストになってますね、あの詩のイラストになってるんですね。何でしょうね、見たいですね。
なんでしょうね、
はい、
あの、まあ、新潟市美術館です、ね、
そうです、はい、ぜひあのお出かけしてみてください。
はい、お出かけになってみてください。
アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は先週に引き続き、はい、なかなか行けない見学ツアーパート2ということで、はい、迎賓館、まあ、世界的にもねお招きするところとしては本当お城みたいなねゴージャスなものもあれば
そうです、
ね、意外とこうシックなところもあったりも
そうですね、
するということでね、
はい、あのドイツは、まあ、あのその例えば私の地元のカールスローエンの、うん、あのその御殿があるんですけどそれいつもなんか大きなイベントとしては夏にあの、ビデオマッピングやるんですよ。だからそのあの御殿を使った今現代の活動するビデオアーティストたちがもう夜中のもう夕暮れ来てからを2時間かけて音楽もかけながらあのそれをあのいろんななんかビデオのパフォーマンスをあの準備しておくんですね。でそれなかなかまた古いところがカンバスになってるの で夜だからその夏だしすごく楽しめますので、うん、みんななんかマイビア持って行って、うん、あのなんかあの見てて楽しむ素敵だわっていう、うん、なんか感動するイベントでもあります。だから
う す,、ね
うん、すごいあのすごいあのなんですかねあの国の力も感じつつだけどもこういう軽い使い方もあるんですよっていうのも あると思うんですよね。
そうですね、
はい。
うん、ただやっぱりねどこにお出かけになるにもとにかく歩くので、
はい、
うん、あの履きあの歩きやすい靴を履いていかれた方がいいのかなってい
い
私の教訓でした、は
い。
まあね、今日で6月も終わりということですが、
はい、
もう、半分今年も終わったということですね、はい、
そうですね。なんかあの半年前にと言いますか、うん、そうですね、なんかもうあったりしますですね。
そうですね、
はい、だから1年だけではなくて半分もやるんですね。あ、不思議です。
まあ、上半期がね今日で終わるということで、
ね、
またこれを生かして、はい、後半もね頑張っていければなと思います。
はい、
はい、ぜひねいっぱい歩きながらこれからどうしようかなって考えようかなと思ってます。
そうしましょう、はいはい、
ということで来週はどんな話が飛び出すのかまたこの時間をお楽しみに。お相手はチアリーナと
アニアでした。
それではまた来週までバイバイ。